さて、今回の深掘りです。科学研究でよく聞く統計的優位性ということが、これに関するちょっと大きな問題提起を取り上げたいと思います。
はい。
ネイチャー誌に載ったコメント論文で、アムラインさんたちが中心になって、まあ、800人以上の研究者が署名したという。
そうですね。かなり大きな動きでした。
この統計的優位性の使用中止を求めるという内容なんですが、なぜこれほど多くの専門家がですね、警鐘を鳴らしているのか、その核心に迫っていきましょう。
はい。
あなたも例えば研究発表とかで、統計的に優位さなしという言葉を聞いて、いやでもグラフ見ると明らかに差がありそうだけどなぁ、みたいにこう疑問に思ったことありませんか？
ああ、ありますよね。
なんで見た目の印象と統計の結論がなんかこう食い違うことがあるんでしょう？
まさにそこが今回のまあ問題の核心なんですよ。統計的に優位でないっていう結果はですね、効果がないというゼロ仮説、まあ帰無仮説と呼ぶことが多いですけど。
はいはい。
これが正しいっていう証明には全然なってないんです。でも実際には多くの研究で誤解されて、差がないとか効果がないっていうちょっと言い過ぎな主張につながっちゃってるんですね。
なるほど。具体的ななんか例はありますか？
ええ、ありますよ。例えば、ある抗炎症薬の副作用を調べた研究があるんです。
ふむふむ。
で、その研究、結果は統計的に優位ではなかったんですね。
はい。
だから研究者たちは心房細動のリスクとは関連がないとまあ結論付けてしまった。
ああ、関連なしと。
ええ。でも実際のデータを見てみるとリスク比は 1.2 だったんですよ。
1.2 ということは？
つまり薬品を使った患者さんのリスクが使わなかった人より 20% 高かった。
20% もですか？
ええ。で、その 95% 信頼区間、これは結果の不確かさの範囲を示す指標ですけど。
はい、よく聞きますね。
これがリスクが 3% 減少する可能性から、なんと 48% 増加する可能性までを含んでいたんです。ピーチとしては 0.091 だったんです。
うわぁ、かなり幅がありますね。マイナス 3% からプラス 48% まで。
そうなんです。で、さらに、興味深いのが、これより前の研究。
ええ。
そっちの研究では、全く同じリスク比 1.2 っていう推定値だったのに、統計的に優位とされていたんです。ピーチは 0.003。
え？同じ 1.2 なのに片方は優位で片方は優位じゃない？
そうなんです。唯一の違いはその先行研究の方が、まあ、精度が高くて信頼空間が狭かった。リスク増加 9% から 33% の範囲だったんですね。
なるほど。精度が違っただけ？ということは、後から出た優位じゃない方の研究も本当は無視できないリスク上昇の可能性を示唆していたのに。
ええ。なのに関連なしと結論付けられてしまった。
しかも先行研究と矛盾するとまで言われちゃったわけですね。
そうなんです。同じ効果の大きさを示しているのに、ピーチが 0.05 を超えるかどうかだけで白黒つけちゃう。これはやっぱり問題があるだろうと。
確かに。でもなんでそこまで研究者は優位さかどうかにこだわってしまうんでしょうね。
それがですね、本当に深い問題でして、ある調査によると論文の約半数で、今言ったような優位さなしイコール差がないっていう誤った解釈が見られたっていう報告もあるんです。
半数ですか？それは多いですね。
ええ。で、この状況を非常に憂慮して、2016年にはアメリカ統計協会が注意喚起を出しましたし、
はい。
さらに2019年のある専門誌の特集では、もう統計的に優位というのはやめましょうとかなり強く呼びかけられたんです。
へえ。
で、今回の論文の著者たちはさらに一歩進んで、もう統計的優位性という概念そのものを、廃止すべきだとそう訴えているわけです。
概念そのものをですか。それはかなりラジカルな提案ですね。でも、ピーチとか信頼区間を使うなっていうことではないんですよね。
あ、違います、違います。そこは誤解されやすいんですが、ピーチや信頼区間自体が悪いわけじゃないんです。
ふんふん。
問題は、結果を優位か優位でないかっていう二つのカテゴリーに無理やり分類してしまうこと。この二分法的な考え方ですね。
ああ、白か黒か、みたいな。
そうです。著者たちは、この二分法が過剰な主張を生んだり、本当はあるかもしれない効果を見過ごしたり、研究と研究の間に実際にはない対立を作り出したりする原因になっていると指摘しています。
なるほど。
この考え方をゼロ仮説主義、つまりナルリズムと呼んだりもしますね。効果がないというゼロ仮説になんだか特別な地位を与えがちなんです。
ゼロ仮説主義ですか？
ええ。そこで彼らが提案しているのが、信頼区間の呼び方を変えて解釈を見直そうということです。
ほう？どう変えるんですか？
相性が良い区間。英語だとコンパティビリティインターバルと呼ぼうと。
相性が良い区間ですか？面白いネーミングですね。
ええ。 で、この区間内にある値はすべて手元のデータと、まあ仮定した統計モデルの下では合理的に相性が良い、つまりコンパチブルだと考えましょうと。
なるほど。相性が良い。つまりさっきの例で言うと、ゼロ、つまり効果なしっていう値がその区間に入っていたとしても、それ以外の例えばリスクが 20% 上昇するっていう値も同じようにデータと相性が良い可能性があると認めるわけですね。
その通りです。
区間の中のゼロっていう1点だけじゃなくて、区間全体が示す意味合いを、例えば点推定値、あの例だとリスク比 1.2 とか、区間の端っこマイナス 3% からプラス 48% まで全部含めて議論すべきだと。
まさにそういうことです。さっきの抗炎症薬の例で言えば、報告の仕方も変わってくるでしょうね。例えば先行研究と同様に、我々の結果もリスクの 20% 増加を示唆している。ただしデータと我々の仮定の下では 3% のリスク減少から 48% のリスク増加までの範囲も合理的に相性が良いと言えるといった形になるかもしれません。
より丁寧な報告になりますね。
ええ、そしていくつか注意点があって、まず区間内の全ての値が同じように相性が良いわけではない。点推定値が一番相性が良いことが多いですね。それから 95% という侵害区間の基準自体も、まあ恣意的なものだということ。
ああ、確かに、なぜ 95% なのかって言われると。
そうなんですよ。そして最も大事なのは、これらの評価は全て使っている統計モデルの仮定に依存するということです。だから常に謙虚さが必要だと。
なるほど。その相性が良いっていう考え方、面白いですね。で、もしこの統計的優位性っていう考え方をみんなが手放したとしたら、研究の現場とか、あるいは私たちがニュースとかで情報を受け取るときに、具体的にどういう変化が期待できるんでしょうか？
著者たちが予測しているのは、まずより詳細でニュアンスに富んだ報告が増えるだろうということです。
ほう。
研究者は単に P 値が 0.05 を下回ったかどうかを示すんじゃなくて、効果の推定値、それからその不確かさ、つまり相性が良い区間の下限から上限までを具体的に示して、それが実践的にどういう意味を持つのかを議論するようになるだろう。
なるほど。数字の裏側をもっと語るようになる。
そうですね。統計ソフトの出力を見て、優位だ優位じゃないって一喜一憂する時間が減って、その結果が本当に何を意味しているのかをもっと深く考える時間が増えるんじゃないかとも言っていますね。
それは良い変化かもしれないですね。
ええ。あと P 値を使うにしても、例えばP イコール 0.021 とか P イコール 0.13 みたいに、具体的な数字をそのまま報告して、優位かどうかを示すアスタリスクとか P ダイナリコール 0.05 みたいな日的な表現は避けるべきだとも言っています。
うんうん、具体的な数字で示すと。
はい。
いやー、今回は統計的優位性という当たり前に使われている言葉の裏にあるその危うさですね、うん、それとより健全な科学的な議論に向けた提案を見てきました。
ええ、
優位さなしっていう言葉を聞いたときに、その言葉だけで判断しないで、その裏にあるデータとか不確かさにも目を向ける重要性がなんかよくわかりました。
そうですね。統計的な指標っていうのはあくまでたくさんある判断材料の一つに過ぎないんですよね。
はい。
最終的な結論というのはやっぱり研究のデザインとかデータの質、関連する他の研究、それから背景にあるメカニズムの理解とか、そういうもっと広い文脈の中で総合的に判断していく必要があるということですね。
本当にそうですね。
さて最後にですね、これを聞いているあなたにちょっと考えてみてほしい問いがあります。
お、何でしょう？
統計的な結果の数字だけじゃなくて、その研究の背景にあるメカニズムの理解とか、あるいは研究デザイン自体の質、こういったものはあなたはご自身の判断において今後どのように重み付けしていきますか？